皆さんこんにちは。24太郎ウーノの時間がやってまいりました。2022年4月28日木曜日17日です。本日のお相手は
太郎と
優作です。
よろしくお願いいたします。
いやちょっとね暖かくなって
ゴールデンウィーク前でね、
そうですね、人も増えてきました。まあどんどんね人が出てきてくれることはありがたいですが、はい、ね、何かその度にまたね感染者がどうたらこうたら言ってます。
まあ感染者っていうのは ねPCR の陽性者が全て感染者とは言えませんしね、ま
あ、それはね
陽性者ではクラミジアも出ちゃうし、PCR 検査ではインフルエンザ A 型 B 型、RC ウイルス、アデノウイルス、いろいろと出るんですよ。だから、PCR 陽性でコロナの確率は、7分の1、8分の1か、15% ぐらい、15% ないか、
まあ、ね、実質はね、
13% ぐらいね。
まあね、そういう状況ではありますけども、はい、まあ、実はこの前ね、ちょっとズームのオンライン会議というのがちょっとありまして、
フォーラムですよね、
フォーラムがありましてね、
会議というか、世界にもちょっと発信してるオンラインフォーラムが4月の17日に、ね、
はい、ありました。
これは
ね、まあ、子ども、まさに未来の宝と言われるこの子どもたちへの教育をですね、まあ、脳科学の見地から、まあ、ハーバード大学の先生をはじめですね、まあ、いろんな見地からそのお話をいただいたというものなんですけど、まあ、その中には実は太郎さんも、まあ、そしてこの私優作も、まあ、ちょっとお話はさせていただいたと、ね、そうですね、いうことなんですけど、
まあ、国際技術交流会、アメリカ AFI 協会などが、まあ、主催や協力を、ね、はい、しているということなのでね、
そうですね、まあ、実際ねハーバードの先生のお話というのは、まあ、結構最先端の、ね、話が出てました。
ハーバード大学の脳科学と帝王学についてということでね、でね、マックス・ニュートロンさんや、またアンジェリーナさん、ね、アリアンス・フォー・インパクトの CEO の方とかですね、はい、プレゼント、その、マックス・ニューロンさんはブレイン COUSA のプレゼントであったり、小室、ね、主催者の司会でもあり小室さんもですね、この交流会の理事もなさってるし、
そうですね、で、
まあ、優作さん、林優作さんとしてセンチュリークリエイティブ京都100年企業研究会の会長としてのお話でね、で私もまあ一応職のことで含めて、まあ脳科学や子どもたちの教育というような場面で食と栄養と子どもたちに対するお話をさせていただきました。優作さんもね、
まあそうですね、
題名テーマは何ですか。
まあ、やっぱり京都の、ね、100年企業の方がどうやって子どもを育ててるかと、どうやったら子どもたちがね、まあ、いわゆる優れた経営者になっていけるかというような、そういうね子どもの頃からの教育をちょっと事例を交えてお話しさせていただきました。
そうなんですよね、
まあ、こういうこともやっぱりこれをやる意義がね、やっぱり今のこのコロナだけではなく、そのウクライナロシアの問題にもね、やっぱり将来やっぱりこうちゃんとつなげていかないと、未来がないんじゃないか、子どもたちのねためにならないんじゃないかと。
そうするとね、やっぱり子どもたちの教育って一部日本語がこういうふうに喋れるとか、アメリカ人でアメリカ育って英語が喋れるようになる、習い事でジャズのギターが弾けるとかですね、はい、お琴が弾ける、運動ができるようになるとかいうのも、全部繰り返しの自分に対する、まあ、洗脳みたいなもんですよね。だから喋れるわけ で、
そうです、ね、で
この教育っていうのは重要であって、偏ることもできるわけですよ、コントロールすることもできるわけですよ。
いやそうなんですよね、
そうなん、これが流行りだからとかですね、いや流行りで言うとこの今のなんかごたごたした戦争問題、戦争勃発問題ですよね。
そうですね、これもなんかね偏った、まあ、教育と言っていいのか、まあ、洗脳と言っていいのか、
だから情報がね偏ってるので、ね、まあ、ロシアが赤旗にしろ 何にしろね、右だろうが左だろうが、ロシアが一辺と悪いっていうのは鵜呑みにできませんよね、これは偽情報かもしれないし。い
そうなんですよね、これね、だからロシアが悪いとかウクライナがどうという以前に、もっとなんか大きな力がね、働いてるような気がして、だからね、我々日本人に対してちょっと提案というか、あるね、東大の入学式でね、
はい、
川瀬監督が一つの提言をされましたね。
そうでしたね。
いやこれね僕読んでね、はい、面白いなと思ったのがね、はい、まあ、ちょっとだけお話、はい、これね、はい、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、まあ、例えば ロシアという国を悪者にすることはまあ簡単であると。
そうですね。
けれどもその国の正義がウクライナの正義とぶつかり合ってるとしたらですね、それを止めるにはどうしたらいいのか、なぜこのようなことが起こってしまっているのか、一方的な側からの意見に左右されて物の本質を見誤っていないだろうか、まあ誤解を恐れずに言うと悪を存在させることで私は安心していないだろうかという、そうそうそう、これを入学式で発言されたんですね。
あ、その通りですよ。真理はその通りですよ。
いやまあ本当に
あの悪者を仕立てて目くらませをするっていうのは、うん、メディアのね、
うん、そうなんですね、
まあ、この24太郎ではそういうことないように、その辺が逆にあの言わない自由のところをちょっと表現して、うん、まあ、いろんなことに抵触するから嫌がらせされる可能性はあるけどもね。いや
でもこれは必要なことです、
うん、金持ってる人とかね、うん、まあ、戦争自体がね、金儲け主義っていうか金もショックドクトリン、
はい、
コロナ自体がショックドクトリン、コビッドショックドクトリン、ワーショックドクトリンということも言えますんでね。要
は災害に乗じてお金を儲ける人がいるというね、そういうこと
で、その会社だけではないですよ。金、もちろん金出してるんですよね、もちろん財閥や金融機関がね。だからその人らが金、いやこの明治のね、文明開化もそうでしょ、
はい、
英雄さんたちいるじゃないですか、うん、長州ファイブの方やいろんなね、はいはい、坂本も龍馬とかね、
はいはい、
見た目は綺麗事ですけど、うん、やっぱり金出してた人いるわけでね、
うん、なるほど、
うん、その人らは、うん、そちらを、まあ、あの操り人形として英雄仕立てしてたら、うん、まあやっぱり貧しい武士とかはね、うん、コロッとハニートラップじゃない、マネートラップですよねこれがね、
そうですね、なびいちゃいますよね、 そっちに。
そうなんですよ、金と欲望ね、うん、欲望がコントロールするで、言うこと聞かすと弱みを握るとかね、そういうことで人をコントロールするでしょうという人がいるわけですよね。
だからこれの本質は実は戦争を起こしたい人がいるというね、そこになんかポイントがあるような気はしますけどね。
やっぱりお金だけしか考えてない人いるんだね、やっぱりね。
もうそうなんですよ、
もうこの体は金のためしか動かさないし喋らない人いるでしょ、
だから軍需産業って儲かるんだよね。
儲かる、いや世界一儲かりますよ。
もう一番儲かる
産業、一発何億円とかね。
ですよね、何十億もそうですよね。
でなんか消火器みたいに賞味期限ある、賞味じゃないごめんなさいね、消費期限あるみたいでね。
ああ、なるほどなるほど。
一回仕込んだらもう使わなかったらどこ捨てるんでしょうね。時刻で爆発するんですか。
いやそんなことしないでしょうけど。
いや地下でも送って地震でも起こしますか。ブラックさしてだいぶ深いところでね放り込んで。
なるほど。なんか怖い話にまたなってきましたけど。
いやいや繋がるわけですよ。
そういうことですか。
いくらでもできるわけで、悪いやつはね、でね、そういう、まあ、我々一般のね平和を愛するものから考えると悪いやつとんでもないですよ。
いやもうだから人の命なんてあんまり考えてないですもんね。
人を殺して金儲けする人というわけでね。
そうね、そこがやっぱり我々、まあ、第三者の国として日本はね、うん、やっぱり冷静にやっぱりしっかりと加熱してね、はい、変に第三次世界大戦みたいなことにならないようにね、やっぱりこうしっかりと主張しないと。
ね、ちなみにロシアはね、うん、はい、隣人なんですよ、ウクライナじゃなくて、日本、ジャパンにとっては、
はい、
隣人の人とずっとこれから生きていくためにはですね、うん、どちらの手口にも乗ってはいけない、うん、中立な立場で、まあ、やらざるを得ない、まあまあ、それと、ね、まあ、八方美人でやっていかざるを得ないのかなと思いますけどね。
日本自身がね、
どっちか選べって言われたら、はい、これはまた困るわけでね。紛争の当事者じゃないでしょ。
そうですよね。要はまあ
直接ないじゃないですか。
間接的にいろんな影響を受けてますけど、まあ、こっちにミサイルが飛んでくることはないですからね。
これ山口県の首相がね、
はい、山口県の元ね、
はいはい、首相が、はい、首相だったら困ってられたでしょうね、
う
ん、安倍さんだったら。
そうでしょうね。
いやプーチンさんをね、萩の方のね、
うん、
実は奮発してね、温泉泊まったんですよ。
あ、そうなったんですね。
そこへ、せっかくだからね、でそんなとこ自国のホームグラウンドに招待してる人が今首相だったら、
うん、
あ、関係ないからどっか肩入れしますよ言って、今の人ね、
うん、
でしょ、困ったよ ね多分
でしょうね。どっちにも恩も義理もあるわけですよね、そういう意味では
。いや日本は本当はその立場なんですよ、
うん、
いや実は本当はその立場なんですよね、
うんうん
うん、だからどっちの言うことも聞くし、うん、どっちも言うこと言ったら主体性ないんですけど、どっちつかずでいいんですよ、
うん、
どっちか選べというのはあの CIA に入ってるかも入らないかみたいなもんで、ね、もういい加減してくれよと、二元論みたいな、うん、あのいい加減してくださいみたいな ね、ではそろそろね、
はい、じゃあちょっとここで音楽をお願いします。はい、こちらの曲は、
リバティシティジャコパストリアスビッグバンド、もう僕の大好きなね、
うん、
ベーシスト兼コンポーザー作曲家、うん、あそして指揮も取るというね、大好きで、もう今はいらっしゃいませんけどもね。
あ、そうなんですか、はい、
リバティシティ、自由、
うん、あ、まさに自由を求める。
いやこのねマスクもね強制、うん、反強制みたいなもんじゃないですか、周り見て、
そうですそうです、
マスクの効果ないんですけどね、傀儡か工作員みたいな人がねマスク警察みたいな人が言うからやってるだけでね、また職員会社だから、まあ、やってますけどね、そういう、しかしこんな異常な世界ですよ、猿靴はみたいにね、言論の封じるみたいだ ね、
ね、いやなんかそういうイメージありますよね、喋るなみたいな、
喋るなみたいなね、もういらんこと言うなみたいなね、もう、まあ、この24太郎のラジオカフェでやってるのを黙れみたいなね、そういうことあるかもしれないですけど ね、 ね、まあ、我々ねその言論で言うとね、
はい、
そのロシアとのこのメディア報道が連日繰り返せる中で、ウクライナ頑張れプーチン通せという叫ぶ別の意見を持てないような雰囲気作られてるでしょ。
そうなんですよ、
インターネット SNS でもね、どのようにこう向き合っていくかと根本的な話になってないじゃないですか。で根本的な話したら困るんですよね、これ戦争を起こする人が、
そうなんです
、揉めた方がいいっていうのは、これスパ警察が作ったスパイね、探偵事務所と同じ手口で、ね、揉めさせて、うん、奥さんと余計揉めさせてね、うん、とか家族で揉めさせてね、長引かして金吸い取るみたいなね、警察天下り組織あるんですよ、探偵事務所はスパイのね、で工作員まで送り込むっていうことなんですよ、困るでしょ、
怖いですよ、
いやメディアもグルであったりね、するとね、まあ、手口があるんですよね。
いや、
一番いいのは、
ね、はい、
情報盗むより心を奪うことなんですよ、
うん、
諜報活動をしている上でね、スパイの話になっちゃいますけどね、まあ公安、まあ、例えば中国ではどうも公安組織も相手国のスパイ組織の中にまで入っていくようなことは十分にあり得るんです。スパイにも相手がつい話したくなるような人柄が求められるんですよね。
なるほど、
うん、敵国に、地元より敵国に協力者を作ってその心を引きつけて、実際に長期の協力、こう長期ね、うんうん、何十年もかかるんですよ、うん、10年も20年も30年もかかって中に入り込む、うん、例えば日本で戦争を起こしたい場合とかもね、
うん、
で協力者で相手のもう今やね、まあ、裸で生きてるようなんですよ、ガラス張りの、
うんうん、
な彼が何の趣味をなって何にいいねを置くボタンを押したか、
うん、
そしてどういう女の子が、異性が好みのか、男が背高い人、外人、こんなか細面、ちょっとぽっちゃり方が好きだとか細い子が好き、うん、それ全部ね、うん、SNS のいいねとか見てる画面の時間数とかで全部ビッグデータが、
う
ん、からいくらでも寄っていって話を合わすことができるんですよ、それ情報を持ってると。わかります、気をつけてください優作さん、
いやいや
私もその接触担当工作員ですよね、
うん、なんかそのね、やっぱり中に入り込むという話で、うん、僕ふっと思い出したのが、あのテレサ・テンさんでね、
はい、
まあ、韓国の、あ、北朝鮮かのスパイアとか言われてましたけど、あの方なんてもう日本でね超人気の歌手になって、皆さん大好きな人がいっぱいいたわけですよね、はい、ああいう入り方されるともう抵抗できなくなりますよね、
まあ、そう、抵抗とね、その日本の協力者そのスパイの正体と危険性を知ってから離れようとしても、その時はすでに離れることできない弱みを握られててね、尻尾を捕まえて、それがね大使とか大臣とか領事館とか肩書き持つ人たちが それまでの協力を称えられてもしてたわけですから、あの日本の議員さんとかも、まあはめら、まあ、いろんな国のね、中国だけじゃないですよ、アメリカも全てね、そういったことを NATO とかね全て含めてやられちゃうと。まあ、通訳の人なんかもね、まあ、例えば外国へ行った時にはそれはよく喋れない人が行くから夜も一緒に行くでしょ、
うん、
食事したり、はい、でそこで違う人と出会った時全部ね、うん、 コントロールまでできますよね。
あ、通訳してる内容向こう分かる、
あ、分からないから、
ね、分かりませんもんね、
はいはい、ちょっと間で誤訳してね
誤訳して
こういうことを飲んでくれたら、これ反抗すって言ってますよとか言って、うん、こういうことを言ってなくても言うとかコントロール誘導できるんですよね。
怖いね、
それ工作員がね、うん、相手の企業に入り込んでね、やっぱりやっていくっていうモグラですよね。まあ、10年20年30年かけて内部にモグラを育てるっていう方針が、うん、まあ、あの人の好みや弱みをつかんでね、うん、長い年月を費やすということなんですね。極秘情報を入れるためには ね、
まさかの人がみたいな人がスパイやったりするわけですね。
そういうことなんですよ。モグラでですね、まあ、いろんなアメリカの極秘情報を盗む人がいたりね、うん、中国だから日本とかね、うん、まあまあ、その組織に入ったら誰がっていうのを教えてもらうことができるわけなんですけどもね、あの企業の大物とか国会議員や著名なジャーナリストもあのアメリカのモグラであったりね、国会議員や、まあかなりね、その国会議員の奥さんがそうであったりとか秘書とかいろんな親しくてこの人のことを聞くっていう、ジャーナリストと接触してた、全部 SNS でも誰と誰がどんだけ親しいか、ない喋った内容はすぐ今は分かりますから、コントロールできるんですよね。うん、それをね、やっぱりね、世の中やっぱりいろんな人が理解して、あのそれなりにしっかりした考えでね、あのしていかなくちゃいけないし、戦争は武力の侵略ですけど、平和時にも侵略あるんですよ。
あ、これはまたちょっとあれやね、まあ、ビジネスというか経済というか
ピンポン資本主義なんです、
ね、はい、
うん、とにかく先ほどのね、うん、戦争もビジネスで、うん、っていうことならばね、
はい、
あのそういったことができるわけなんですよね、うん、侵略は
これ
垣根を引く、ね、関税取っ払われたり、
そうです、
不公平だとか、うん、ジェンダーとか、うん、おかしいとか不公平だという名のもとに全ての国家の、うん、兵をね、
うん、
低くして、うん、あの乗っ取っていくと。
そう、
そんな金持ってる人ってあの一番最初に金吸ったり、
うん、
ね、お札を吸ったり、あの一番最初にお金儲けた人が絶対に勝つんです。それが資本主義なんです、うん、資本主義という名の、まあ、結局お金吸い取られる。例えば相続税とか税金託したら庶民から取る、
うん、
で中小企業が持って社長さんがあれが持ってたらそこも吸い取っていく、うん、大企業だけが残る、
うん、
そしてまあ共産国の中国とは変わらないですよね、日本の、うん、あの形もね、
うん、
で下の人たちは使い払い、使い払いというのは使いパシリというかね、
うん、
まあ、働かされてね、うん、でまあ名誉ぐらい当ててたらいいかな、喜ぶから餌としてね、
まあ、ね、うん、
まあそんな感じなんですよね。
いや、この有名なあのマイケル・ムーアーいう監督がね、
はい、
ちょっと言ってます。もうこの方アメリカ人ですけど、アメリカ人も実はもう騙されてるんだと。
あ、そうです、アメリカはないんですよ、ね、日本も日本がないみたいな、
ないみたいな
もんね、金後ろに金動かしてる ね、うん、
ね、
日本の、まあ、財閥あれとか、
ね、
アメリカとこのバックの財閥とかね、
うんうん、
しかもその帳簿活動を作ってる人もその金融家ですからね、
うん
うん、
いやこの方ね、実はプーチンさんと何回か会って話もしてるらしいです。
はい、
でウクライナに対する気持ちというのは本当隣国の友人ということをプーチンはいつも言ってたと、
はい、
でその気持ちは実は変わってないんだと、
うん、
じゃあなんでこんなことになってるのかいう話になるんですけど、うん、実は変わったのは私たちを戦争に引きずり込もうとしているやつが出現したことだと、
うん、そうですよね。
これがまああの政治家マスメディア戦争で何千万何億ドルと儲けようとする軍需産業だと、でそれらによって我々はウクライナに行かねばならない、我々は新戦争をしなければならないみたいに煽ってると
、うん、僕から言うとね、ウクライナは被害者で、あの加害者は、NATO とロシアですよ。
あ、まあまあ、
黙って暮らして、ね、暮らしていかれたらいいんですよ、
うん、
でこれ先ほど言った通りに工作員とかがね、うん、ゼレンスキーさんも前の大統領から変わったわけですけど、はい、8年前ぐらいに、
うん、
あのそのままでいても歴史を見るとね、しっかりと見ると、はい、その辺がね、うん、どちらがどうなのかしっかり分かると思う、
はい、
うん、そんなマスメディアの目先だけの言ったいことだけ言ってることは聞いててもダメ、
ね、
もう歴史を調べるとどういう過程があって、うん、平和時の侵略があるわけです、
ね、いやこれ結構ウクライナの中でもなんかね
分かれてる
でしょ、分かれてるんですよね。
その通りです。
ネオナチやら何やら出てますからね、
そうなんですよね。
だからまあまあ本当に歴史10年20年もっと遡るんですかね、これ、はい、やっぱりもう二次大戦ぐらいまで遡った話をせんとあかんのかもしれませんけど、そういうこと何も知らずにね、なんかこの 1,2 ヶ月でなんか急に襲っていったみたいな感じでね描かれてるのがやっぱおかしい話
ですよね。突然湧いたようにね、うん、そんなことはね、平和時に侵略が行われてるんですよ、工作員によって。
なるほど、
まあ、日本でもね、うん、徐々にね自給率が減ってるとかね、
うん、
人間 37% でしょ、
はいはいはい、
あの牛肉とかなんかね自給率なんかね 10% 前後ですよ。
そうなんですよ、
9割あの外国のもん食ってる黒毛和牛国産牛なんですよね、
はい、
ちょっとおかしいですよ ね。
これ要は止められたらもうダメになるわけですよね我々は。
ちなみにロシアは有機野菜や無農薬とか、うんうん、オーガニックなどを推進する、国家で推進してるいい国ですよ。
農作物に関しては、
そして自給率も足りてるし、エネルギーあるし、だから、うん、まあ内容経済はもちろんね、うん、経済発展の面から言うといろんなあの地域が広すぎて、うん、いろんな問題があるかもしれないけど、うん、あ食べ物に関してはあの羨ましいね。
ああ、はい、まあそれは資源国であり農産物の国でありね、
うん、食のことから言うと羨ましいわね。
ちょっと北の方はちょっと寒いかもしれませんけど、
日本もね減反政策、うんやってるけどもうちょっとなんか力入れてほしいよね、あの農業とかね食い物に関してね、やっぱり日本人が食えるだけのね外資にやらすんじゃなくて、日本人では日本人のために自分の子供たちが多分 ねこれから未来のためにね、うん、安全なもんで、うん、そう変なもんが入ってないもんで、うん、きちっとしたものを食べたいですよね。そして食べして生かしたいですよね子供たちには、
ね、
そして情報も加工された情報ではなくてコントロールされた変な情勢で見極める子どもたちには目を持っていただきたいですよね。
いや本当にそういうのをやっぱりちゃんと伝えていかないといけないですね。
そうなんですよ、だからこの24太郎ウーノの意味があって、ね、まあ、幸せになった時には24太郎ウーノはいらないのかなとあの官僚の嘘とかねごまかしとかね警察検察の不正捜査とかね不正とか隠蔽とか ねあるんですよ。例えば厚生労働省のね、
うん、じゃあもう我々がねいらなくなる時代が本当に来ますかね。
いやあの厚生労働省の村木敦子元局長を逮捕したね郵政不正事件のそんな大阪地検特捜部とかね、
うん、
はい、なはめてね悪いことばっかりしてね検察が、
うん、
であの精神的にマイナス捜査をね、うん、特捜部がする、特捜部長を指揮の下監察官検察官の責任検察官の下でね、
うん、
捜査してフラフラにさしたりね、うん、しょうもない捜査ばっかりしてね、見え見えの、
うん
で見え見えで余計に見え見えするとかねもうでもレベル低いんだよな検察も警察も、まあ、アメリカの CIA の言うこと聞いてからしょうがないかな、
ね、
日本の正体はこの何でしたっけ、日本の支配者は
支配者佐々木、
うん、いや内容はどうですか。
いやもうこれもう日本は完全にアメリカの支配下にあるようなね、
アメリカのね、しかも、金持ちだけのアメリカ人じゃない、
アメリカ人じゃない、
アメリカじゃないんですよ。
そうですね、あのディープステートと呼ばれるような、もう権力した
ですね、アメリカの裏ね、日本のディープステートももちろん、あの要所要所されて、まあいいかって思ってね、自分らの地位と財産が守れならば国民は売り物にしていいかとかね、今の官僚の人たちね、どの部署の人もね、警察から検察はじめね、この人らはまあちょっと腐ってるというか腐りかけとるよねまあ、ちゃんとした人いないの、若い人も家族で入ってる組織に入ってると思うけども、
ね、
どうなってんのって質問を置いて、例えば犯罪心理学のね立命館の先生とかね、まあ、もちろんこのラジオカフェの審査あのいらっしゃった理事やいろいろいらっしゃったけど、それこそ勉強してね、あの学生さんと一緒に研究してね、腐敗しない国家を作ってほしいよ ね、
そうですね。で
学者もそうなんですよ、金のために動いちゃうでしょ実験をね、まあ、良きようにね実験結果を取って、良きようの実験結果は PCR 検査が陽性はコロナとは確定してないのにね、先ほど言ったあの7つのねあれが出るのにね、
まあね、
おかしいでしょ。だから学者も含めてねちゃんとしたモラルしなさいと。
そうですね、
ちょっと正確に言うと PCR 検査は説明書にあのインフルエンザ A 型 B 型、はい、RS ウイルスアデノウイルスパラインフルエンザ マイコプラズマクラミジアが陽性反応いたしますって書いてあるんですからね、うん、コロナはそれもう一つのそれの一つで8個目ぐらいでね、うん、それで感染者って新聞書いてるらデタラメですよね。
だからまあ極端に言うとインフルエンザがもう
医療利権の金でしょ、
ね、
もう勤めてる人もおかしいよね、うん、それで俺黙ってたらいいとか、うん、嘘をばらまいたらいいとかね、勤めてる医療関係者の人たちもね、うん、まあ、給料が低いから大変ですから 3K かもしれないので医療関係の人と飲食関係の人の給料は上げる、そして農業従事者のこの辺はやっぱり給料を上げる、給料を上げるためにはですね、そこの地位や国家として農水省やもろもろ厚生労働者の人たちがしっかりと予算をもらってね、軍需産業に金出すぐらいならばそっちに金出してほしいよ
ね。
あのしっかりと税金を間違いなく、あの中京税務署長の取引に従わなかったきっちりとあの税金を納めて国家を納めている三島太郎が言うんでね、三島邸の、
はい、
それはだからこんだけ言うわけでね、
はい、
あのそういった自分の天下り先や税理事務所を立ち上げたような顧問先を作るために甘い汁吸わそうなんてとにかくやめろって言うんだよ検察、それで絡んで検察警察ね、あの捜査指揮権が出て不正捜査内定冤罪被害ですから、まあ、ここだけは知ってほしいよね。
そうですね、
やっぱり、まあまあ、暗殺される可能性はあるけどねいろんなことで、いや
これだけ喋ってたら大丈夫でしょ
う。分かりません、じわじわと電磁波が最近きついのよね 5G やので電磁波 Wi-Fi とかいくらでもそんな機械は発明されてます。
まあ、
ガラス張りで、まあ、あれ、うん、掃除のね車の回収車あるじゃないですか、ゴミ回収車のね、まあ、拷問とかあるわけでね、公安警察やいろいろのねガラス張りの、まあ行きさえ分かるんですから、うん、部屋の中のね、まあ、外からね、
そうですか、
まあ、当たり前、まあ、AI もありますから、
負けずにやっていきましょう。
まあ行けるとこまでは告発じゃないけどね、やっていきたいと、知りうる限りの事実は喋らせていただこうかなと、うん、
まあ
まあ、それから保証してもらったらいいけどね、300億ぐらいかな損害賠償として会社もやられたから
うん、必要だね。まあそういうことで、はい、今日は、まあ、いろいろな、ね、話が出ましたが、まあ、要は皆さん自分の
もうやらせはやめましょう、
ね、頭でしっかり考えて、
政治家の人も、ね、
しっかり取ってほしいなと、
操り人形で動くのはやめましょう、うん、共産党から自民党から何党の人もね、事実を知りなさいと、うん、それで国民のために仕事しなさい、うん、以上ありがとうございました。24太郎ウーノ、
はい、また来月よろしくお願いします。